はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、早速今日も始まりましたけども、今日2回目の、アルモンデからお送りしているということは、こちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、アルモンデナオさんです。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
はい、ナオさんと2回目の続きをやるんですけども、
はい、
最初の方に、ね、あの前回はね、ナオさんちょっとあんまり自分で喋りすぎないようにしようって言ってたのに、なんか結構喋っちゃいました。結構喋ったなとかって。いや全然いいんですよ。全然ナオさん節が出たんで、はい、よかったなと思います。
ついあのヤバ系のことになると熱くなる
ね。うん、あでもなんか熱い話が聞けて、なんか良かったかなと思いますよ。はい、全然この調子でいきましょう。はい、はい、ということで、はい、今日も前回に引き続きこちらの方をお呼びしてます。大森信彦さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回のお話、
はい、
どんな感じでした？面白かったですよね。
まあね、ヤバ系のテニスが、
うん、
真ん中にある生活像的な感じにな
って、もうなんかね、タイトル決まっちゃったみたいな感じだったけど、
そうですね、
テニスが中心にある生活がなんかいい感じに、
そうですね、うん、いや地域の中のやっぱ子どもたち、うん、でまたその子どもたちがこう大人になっていく過程で、うん、テニスをやってたっていうことをやってるってことが、う
ん、ずっと続けてね、
なんかそう続いてるって、うん、でそれをまあ温かく見守ってる大森先生がいるっていう風景が、うん、
そういう
のが、そう、そ
してその風景ね、
そうで、またそれをやってる人を見る、こうヤバ系の人たちが、
そう、だからそれを全部ひっくるめたテニスのある風景ってやつ ね、がすごいいいなっていうお話でしたけども、うん、今日はそのテニスとか部活とかそういう話はちょっと一旦置いといて、
うん、
あでもね、さっき2回目撮る前にちょっと大森さんがね持ってきていただいた資料っていうかをちょっと見たんで、なんか懐かしいのが、あと、ヤバ系中学校の当時の、ね、大森さんの、卒業された年の卒業アルバムとか、
はい、
あとその
すごいレア、レアな、
レアなやつ、今なんかこの世代の人は、あこの人こんな感じだったんだとか、うん、あとこんなに人いたんだとか、
そうです ね、話だけで聞くのとやっぱりこう写真とか、
ね、こういうのを見るとなんかグッとこうくる ね、なんかやっぱ自分はやっぱヤバ系の出身なんで、ね、この時代をこう見させていただくっていうのは、時代のお話を聞くとかいうのもそうだし、こういう資料っていうか写真とか見たりとかするのもすごく面白いなと思うんですけど、まあそれはさておき、
はい
はい、今日はどんな話にしようかなと思ったんですけど、大森さんの、お住まいの、まあ、津多見の話とかどうかなとかちょっと思ったりとかして、
いいですね、
うん、ねって思ったんですけど、
素敵な集落だと私は移住者ながらに、
そう、津多見もまあまあ人少ない、多い少ないの話でいうと、やっぱりずっとね、どこも一緒ですけど、やっぱり人少なくなっ て、
ね、400人ぐらい今、
あそうなんですね、
200世帯
はい、400人、
はい、
あ大体そんな感じ、はい、もうすごい把握されてるんですね、パッと出てきましたけどなんか津多見にはなんかこう役みたいなやつされたりとかするんですか？
そうですね、津多見小学校の学校運営協議会、
はいはいはいはい、
お世話をしているのと、
あなるほど、
津多見地区の自治会長
を
去年から
なるほど
することになりました。
ああそれはいい話を聞けるかも。
それと
ど真ん中っていうか、
ね、うん、あじゃあ
公民館の副会長、
あそうなん、
完全に津多見の話じゃあ今日しましょうか。
役がまだ、
うん、
去年ぐらいから
なんかいっぺんに来ましたね。
はい、
なんか私の印象だとすごいね、津多見は、まあ、小学校中心にまとまってるなっていうのが、
あそれはすごいある、
すごく、
いや本当に僕は下郷で、うん、まあ下まあ、奈緒さんも下郷地区が中心だけど、はい、なんか下郷から見る津多見の話じゃ先にしますね、うん、今本当に奈緒さんが言ったみたいに、うん、まとまってるんです。
あそうです、
下郷はねまとまってないですって、
いやそんなことないです
そんなことないけど、まあ、でもよりまとまってる感じがするんですけど、 そうですね、そんななんか意識してされてるような感じとかこととかあるんですかね。
1年間してみて、
うん、
小学校のまあふれあい大運動会とか、
はいはい、
公民館祭りとか、うん、久しぶりに自分もあの役をしながらやっていく中で、あ、津波の人たちのなんか温かい人間性というか、
うん、
そういう触れ合いができて、
うん、
いいなという。
そうなんですよ、
津波の人ね、なんかこうほっこりっていうか、まあ下郷の方もほっこりですよ、うん、もちろん、うんうん、だけどまたね、なんかちょっとあの雰囲気がね、うん、また奥の谷に行くじゃないですか、うん、でみんななんかそういい感じの方多いですね。
ふれあい大運動会あるじゃないですか、津波小学校で、まあ要は小学校の人数少ないから、まあ、地区全体で盛り上げる、まあ、地区全体ももちろんそうなんだけど、まあ、例えば僕はあの下郷の、PTA の会長してる、小学校の PTA 会長してる時にやっぱ来てくれっていう風に言われて、はい、まあ、僕も引率で行ったりとかしたこともあるんですけど、その時のやっぱ印象がすごく強くって、もうなんか地域全体一体となってるっていうのと、あとよそから来たみんな、あのね、助っ人の子たちもなんか一生懸命やってるのとかも、なんかそれもあのなんか全てがね、なんかあの宇都宮の方たち の受け入れのなんか懐の深さみたいなやつがパッとあの一日行っただけですごい感じましたけどね、
お相撲とかもね、なんかあの呼びかけをね、ちゃんとよそにもしてきませんかって言ったりとか、でそれまた楽しませてくれるこう食事出したりとか、こうくじなんかね、景品出したりとかも含めて、運営側がねすごいなんか手厚いなっていうか、まとまってるんだろうなって、だからそうやって実行できるんだろうなっていうのが、
そう、なんか津波の人たちのそのあれですか、あの人間性じゃないけど、なんかこうなんかあるんですかね、なんか
地域的に、うん、あのもうなんていうかな、行き止まりなんですよね、津波の場合、道が、
はい、そうですね、
だからもうそのなんかな、隣接してないから、
うん、
その地域と、
うんうん、
どちらかというともうその閉鎖的って言ったらあれ、
うん、逆に言うともしかしたら
良くないけど、うんうん、なんか人間的にそういう感じ その外向きな感じじゃないかもしれません、
ね、でもまあまとまりがね、うん、その分あるっていう、
そうだからそう似た感じで言うと檜山寺もそうなんだよね、
確かに
檜山寺もそうで、それはなんで今の話でちょっとやっぱそうかと思ったのは、やっぱ谷じゃないですか、檜山寺の谷で一個にまとまってる、うん、でやっぱ津波の谷も一個にまとまってる、うん、だけど下郷って言ったら
横に
谷がいくつかあって山があってみたいな、もうみんなそれぞれの実はちょっとずつ文化が違うみたいな、それの寄せ集めっつったらあれですけど、だからちょっと微妙に温度差があるみたいなのはあると思うんですよ。で津波も谷ごとに、まあ、地域ちょっとずつね、あの大野があって栃木あってとかって多分あると思うんですけど、でも結局は一緒の谷だから一緒の思いっていうか、一緒の流れがあやっぱあるのかなってそう聞いててちょっと思ったんですけど、そんなことないですかね。
あ、そう思いますね、
うん、
最近盆踊りとかをこうに檜山寺とか津波とかが一緒になって、
はいはいはい、
やる場合もね、
うんうんうん、
やっぱこう踊り方も違うしね、
そうですそうです、
もう文化がねなんか、うん、だいぶ違うみたいでね、
うん、
だからそういうのも面白いですよね、
うん、
あの、はい、盆踊りはねもう皆さん参加してください
宣伝帰っちゃったなんか
あれですけど、はい、
う
ん、
そうね、
でももう今そこがやっぱ緩やかに、
うんうんうん、
あの人が少なくなって、
うん、
こうじゃなきゃ、ああじゃなきゃって、まあね、いい意味でその昔はそれぞれの集落とかで
もう
やってたのが、
うん、
今はもう切磋琢磨っていう感じじゃなくって、うんうん、共生していくっていうような、うん、こうちょっと緩やかな流れになってて、うん、まあ、津波地区はそれがこうまとまりやすいというか、うん、
そうそう、
なんなんかなって、
なんかで、うん、もうほら人数少ないから、
うん、
やっぱそんなこと言ってる場合じゃないしって、
そうそう、ね、
まあ結局その例えば山国川の話で言うと、うん、津波の谷もで下郷の方から金谷下郷、うん、山地も山祭りもみんな一緒に集まっていくわけだから、
ね、
っていうふうに思えば、
ね、
そうなんです
と思いますけどね、
そこでね、そういうふうになるといろいろ協力できることもあるし、
うん、
ね、同じようなあれで共感できることとかもあって、
うん、
すごくなんか住みいい、なんかね、楽しい感じになるんじゃないかな。
他の地域に向けてこう一緒にこうやっていこうよみたいな感じでこうちょっとやっ方向とかあるんですか？
ま、そこがどうかな
やっぱまあ津民の中でね、
うん
うん、やっぱこう一つにまとまってる感がある
ね。そうですね、よそとの交流は少ないようになりますね。小学校でこそその最近の運動会の様子を見ると、うんうん、その子どもたちが下毛 FC にサッカーで入ってるので、
はいはい
はい、十何人助っ人でよそから学、
うんうん、
運動会に参加したり、ねうん、下毛小学校とか紀伊小学校の子さんが来たりとか、
うんうんうん、
そういう子どもの世界ではそういう交流が合ってる感じ
です
ね。大人の場合はもう少ないですね。
その
津波に呼ぶということは少ないですね。
私去年ですね、うん、ちょうど今桜の季節ですけど、うん、ちょっと日にちが合わなかったんですけど、地域 の、 あの寄り合いサロンを長岩が、うん、長岩小学校をなんかすごいちゃんと今管理されてて、
うん、
あのしてるっていうか、お花見ツアーに一緒に寄り合いサロン合同でやったら面白いかなと思って、ちょっと呼びかけをちょっとしてて、なんかほら同じ年齢の人たちってやっぱり話も合うし、
うんうんうん、
なんかちょっと面白いかなと思って、でも聞いてお尋ねしてみたら、長岩は長岩地区でお花見をしてるらしくて、
うんうんうん、
まあそこにちょっとよその人が入るとっていうことで話は去年流れて、あ、まあ、別日にっていう話になったんですけど、
あの長岩小学校のところでやってる、
ね、そこで地域でお花見をねやっぱりやってるみたいで、まあどこもねまだそういうのをやってる地域はいろいろあるみたいですけど、
うん、
なんかこれから先そうやってね同世代とか、まあ、異世代でもいいですけど、
うん、
町内の中でこう交流があるとね、
うん、
ちょっと面白いなって。
そのさっきそういえばその、アルバム見せてもらったじゃないですか、うん、で耶馬渓町っていうくくり、耶馬渓中学校だから耶馬渓町のくくりなんだけど、うん、どうしてもさっき、まあ、これも何回も言うけど、やっぱりそれぞれの、ね、地区でちょっといろいろちょっとこう微妙になんか温度差があるっていうのはやっぱあるじゃないですか。そこを一緒にするのって、まあ、正直難しい部分もあったりとか、でそれぞれの、ところでまだこう現役でバリバリやってると、うん、うちゃうちだけで成り立つからみたいな感じにやっぱりどうしてもなるんで、そこをこう横のつながりを作っていくっていうのすごい難しくないですか。難しい、なんか正直
そうですね、そういう横のつながりっていうか、そういうのがこういいと思うんですけど、うん、なんかこうそうじゃない、もうこじんまりともう自分たちだけのエリアで、
う
んうん、もう精一杯みたいな、
精一杯っていうのが、うんまあ、正直なところか
も
しれない。
もうよそまでのそこもう
ですよ、ね、
交流とかはもうそこまではしないでっていうのが、
うん、
一部なんかありますね、
うん、まあできる範囲でね、
そう、
うん、そんなにこう一生懸命やる必要はないかもしれないけど、うんまあ、できる範囲でそういうこともまあちょっとずつはやっぱ考えていた方がいいかもしれないですよね、
うん、やってみたらね楽しかったとかね、
うん、
いろいろあるかもしれないし、
うんうんうん、
まあそれはねちょっとずつ
ですです、
まあ、全体的にね、ね、
公民館の活動みたいなやつもなんかこう結構1年間でやっぱりいろいろ忙しかったりするんですよね。
そうですね、夏の、戦没者慰霊祭の日に納涼盆踊り大会、
はい、
8月15日にやりますね、
うんうん
まあ、100人ぐらい、
うん、
里帰りの人も含めて集まりますかね、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、
あと小学校の行事を応援しようということで、
うんうん、
相撲大会と大運動会、
それも全部公民館が主となってやるってこと
ですか、ね、小学校と連携してですね、
うん、そういうことですね、
はい
うんうんうん、
人数が少ないので、
うん
あの応援に行ったりとか、うん、そうだね、
うん
まあ、駅伝大会もあの子どもたちと先生たちが走るんですけど、
はいはい、駅伝大会もあるんですか。
ありますね、学校の周辺を周回していくんですけど、たすきをつないで、
それはどこと何かとこう競うわけじゃなくて、
じゃないです、もう自分たちで、もうタイムを自分の自己記録をこう目指す
んですね。あ、なるほどね、うん、 なんかその津民の子たちはやっぱりいろいろこうなんかのことをこう交流があるからいろいろ忙しくないですか、なんかあれやこれやって。
そうですね、最近はもうあの リモートで、
あ
よその学校の子どもたちと授業したりとか、
あやっぱそういう感じになってくるんですね。そう
ですね、もう、うん、やっぱ限られた中で生活するとですね、コミュニケーション力とかがつかないのでね、
やっぱそこら辺はうまくそのいわゆるそのタブレットとか、はい、そのインターネットを使ってっていう感じにはやっぱ なっていきますよね、はい、うん、今つたみ何人でしたっけ。
今年3年生が6年生の2人になりました。
2人だけ、
はい、
あやっぱだいぶ少なくなりましたよね、うん、2人だけか、そう、もう僕あのほら下郷の時は文校に行ってたんで、もう文校の時多い時で9人ぐらいいましたから、ね、だからそれよりも少ないってなるとやっぱすごいなんかだいぶ少ないですよね。
今年6年生が中学校に入ったのでね、
はいはい、
3人だったんだけどね、
うーん、
もし2人で喧嘩したらその収めようなるじゃないですか、
中に先生が入ってまあまあってなるん
です
よね、
子供同士で解決っていうのが難しくなるからね、
うん、まあ、
それも厳しいそうな
感じ。そうですね、うわ、うん、なかなか大変ですよね、うん、まあ、小学校それこそさっき、あ、さっきじゃないです、前回の話、ね、配信の時言ったけど、やっぱ子どもの声が響き渡るその風景みたいなやつっていうのはやっぱり全然あるのとないのとではやっぱ違うから、やっぱ津民すごい少ないかもしれないけど、例えば休み時間にね外でこう一緒に頑張ってっていうか、なんか楽しく遊んでる姿とかいうのはね、とは思いますけどね。まあ公民館もすぐ近くだし、小学校もあってって、はい、あそこが中心じゃないですか。
はい、
なん
か、うん、いいとこですよね。
本当にいいとこだと思う。津民の関係すごいいいんですよね。なんかね、
今年の桜の満開時はすごかったですよ。
へー、うん、あ、そう、さっきの話だけど、お花見みたいなやつをしたのか。
いや、特にしてないですね。
まあ、なんかお花見も一緒にできたら
いい、できたらいいです
ね、そういうのじゃあ
企画ゲートボール の方は10人ぐらいその学校の下で
花見をしながら。ゲートボール島の近くにあるんですか。
すぐ下に学校の下にあって、
あ、
それは満開の桜の下で、
あ、やっぱり今その桜の時期すごくいいですよね、そっか、なんかな、津民もやっぱだいぶ少なくなってるんだな、いやいや、ね、津民のね、だいぶ人が少ないし、これからどうしていこうかねみたいな。
うちもね、津民ちょっと場所借りてた時に、津民小学校来ないかってすごいお誘いをね、言われてね、まあ、子供にも聞いたんですけど、まあ、だからよそから、まあ、こんなことこのラジオで言っていいかわからないんですけど、私は越境通学をね、中津市は OK にして、結構街中も学童含めて3年生までしか入れないとかいろいろあったり、多いとこ苦手な子どもさんとかもいるから、バス1本通してね、なんかこう、市内でもね、なんか子供がね楽しく過ごせるような環境づくりにね、やってる自治体はやってるんで、その市内の人は増えないかもしれないけど、市内の中で部活とかね含めてなんかこううまく
なんかいったらいいな。津民、まあ、やっぱ2人しかいないってことで、もしかしたらその存続云々っていう話にやっぱりなってくるとしたら、
そうそう、
いわゆる例えばその山村留学みたいなやつとか、
ね、
まあ、その越境通学とかっていうのも、なんかいろいろあらゆる手段で、なんか学校をこうなんか ね、守っていくっていうか続けていくっていう方法もやっぱあるかもねとかは思うけど、まあ簡単なことじゃないですけど、いろいろこうハードルはあるとは思うけど、
前なんかツタミのね、そうやってこう触れ合いでみんなでやることとか、まあ子供が小学生の頃学校にも津田美社遊びに行ったこともあるし、そしたらいろんな取り組みがね、やっぱ地元ならでは の、あの地域の方がサポートしてる、まあ、あの学校生活っていうのがたくさんあって、すごいいいなっていうのは実際、あの感じてたんで、もっとまあね、市内からも人が来たりとか、そういうこう山村留学まではね、すごいやっぱちょっと大変、ハードルは高いと思うんですけど、越境通学って形で、あの子供がね、親の送迎なしに学校生活を送れたりするっていう、
その辺に関しては、そのなんか教育委員会とか、なんか中津市とかの話になってくるかもしれないですけど、例えば大森さん自身はそういうのを聞いてどう思われます？
まあ、実は長岩小学校というのが津田小学校のちょっと奥にあって、学校はもう並行してるんですけど、その一時期やっぱ山村留学生を受け入れてやった時期もありました
ね、はいはい、
あ実際長続きはしなかったんですね。
山村留学結構ハードルが高い
ですね、難しいんですね。
で徐々に生徒数児童数も減って、もう3人ぐらいになった時かな、もう、津田小学校に編入しようということで、そこで並行になりましたね、
やっぱ難しいですか？
難しいかと思いますね。長く続けるのは難しいかと思います、
ね、やっぱり生活全体を見るっていうのは、やっぱり子育てしてみて、ね、だって多感な年頃でやっぱりね、親元離れるっていうのはかなり、やっぱりそれを受け入れるっていうのはね、やっぱり 大変だと思います。
三高にあの福大津小学校という学校があって、そこは特任校の指定を受けて、
あ、そうですよね、
越境入学とかですかね。
確かそうか、そう言われてみればそうだ。
稽古の子どもさんとか受け入れて
やってます。 やり始めましたよね、はい、そういえば、だからそういうのをいち早くどうかなとかって思ってたんですけど、先にやられちゃったって、そうだ思ったんだ、先にやられちゃったっていうのも変ですけど、
数のあれがあるのかな。なんかね、全然中津からだったら 3、40分で来るじゃないですか、ね、でそこで希望で、まあ、やってみて、まあ、1学期だけとか、まあ、その辺ね、行政のいろんな、あの予算の問題とかがあるからですけど、テスト期間とかをね設けるとか、そういうのもいきなりこう思考って感じじゃなくても、ちょっとテスト期間でやってみようっていうことを設けてね、
まあ、さっきの話じゃないけど、やっぱ津田美のそういう地域性っていうか、まあ、そんながっちりまとまってやってることとかもあるから、それをこう前面に出したら、なんかこう、なんかいい子供で、行かせてみたいなとかっていうふうに思うかもしれないし、まあ行かせてみたいっていうか、子供が行きたいなって思うかもしれないから、そこをなんか、いや、ああいうところあるけどそんなんない、いけないよって、大人が、さっきもそれこそもう子供ファーストじゃないけど、子供たちが あそこそういうところあるんだったら行ってみたいなっていうような、そのね、うまくこう宣伝っていうかできていったらいいかなとか
って、最近すごい思ってるのが、この矢場家、まあ、下毛地域、いろんなもの、いろんな人、いろんなことがいっぱいなんかお宝があるけど、それがね、見える化してないので、なんかもったいないなっていうか、もうそれでいいんだったらだけど、それを見える化すると、こうなんか人吸引っていうか、あの結構よその人、この地域間でも知らないこととかが多いし、なんかあるもので新しくなんかしようじゃなくてもいいと思うんですよ。もう あるものを
あるもんでだけに、
そう、
あるもんででやってるだけに、
あるを表現したら、って言ってそこがつながるっていうイメージがあって、もうすでにね、皆さんいろいろ大きくもちっちゃくもやられてるし、
そう、あとはね、その例えば大森さんみたいね、立場の人、今津田美地区のね、維持をなんか見れてる人とかが、あ、じゃあそういうことがあるんだったら俺ちょっとやるよっていうふうに、なんか、
いろいろ人もいると思います、あのいろんな多様なね、ことを、まあ、 手仕事にしてもそうやってあの人間ね人を見ることにしても、うん、いろんなね多様な人が多様性がすごいやっぱあると思ってて、うん、そこにこう人がスポッてはまってなんかつながればねむっちゃ豊かな場所だなって思ってて、
うん、スタミは特に
特にね、うん、
そうこういう外部の人はこういうふうに言ってますけ どうですか。
地元の人はねよくね何もないんじゃらっていうふうに、ん、
どうですか。なんか
本当もあのずっと住んでるとその自分のとこの良さに気づかないですけど、うん、実際見るとすごくいいとこ
です、うんうん、あの、うんうん、
先週子供があの帰ってきて、
うんうん、
30年前の風景と全く変わっていない、
うん、
津波が、
はい、
で新しい家も建ってはないし、
はい、
で古い家は壊されてない、
うん、
まあ、傷んでもない、
うんうん、
であの景色が一緒だったというのがなんか私も心に残ってね。
あ、そういうふうに言われたんですね。
だけどなおさらその風景を、
うん、
まあ、守っていくというか、
うんうん、
発展まではいかないまでも、
そうですよね、
大事に残していきたいなって
。いや、すごいいい言葉だなと思った、うん、なんか、うん、そういうふうに言われたんですね、
それで帰っていった、東京に帰っていった、
でまたまあ、こっち帰ってこようかなみたいな。
いや、そこは
そこまでは
子育て中だからね言えないけど、
そうですね、なんかでもなんかそのそれをねあるんだよってことを発信ね、うん、したらね帰ってこようかなとか、
うん、そう。でも今の言葉はすごくいいなと思ったけど、うん、それをうまいこと、うん、その皆さんに伝えていく、例えば、ここからね東京なり都会に出て生活してる人に向けて、うん、そんなふうに感じたっていう人のそのね、あの息子さんみたいなそのこういう感情があるんだよっていうのは、あ、そうかって思う人も結構いるかもしれないので、そういう時にはぜひご協力していただきたいみたいな感じ。ご協力って俺が何かするわけじゃないけど、でも何かすごいいいなとかって思ったんですけどね。
なんかよくなんかね、この前も30代の人と話してたら、うん、まあ、その方中津に出られたりしてるんですけど、なんか移住者の人が来るのが分かんないってポンって言われて、
なんで来た理由が分かんない
って言われて、ああそうだよねって、まあ、その方は地元の方だったから、まあ、それに共感したんですけど、なんかそのやっぱ違う目線っていうかね、そうやっていろんな、まあ、ひろたけさんとかも帰ってきてる海で、
う
ん、の発見みたいなのも、
そうそう、
なんかそれもいつか聞きたいなみたいな、そのね、
うん、津民の日は いわゆる移住みたいな方ってあんまりいない
ですか。下郷まではないですけど、
うん、
最近何人か、
ね、いらっしゃいますよね。
最近いらっしゃいますよね。
30代、40代の若い人も、
うん、なんかそう津民、まあ矢場家全体かもしれない、まあ津民、まあ下郷がそういうイメージあるかもしれないけど、でも津民も全然そういうのあるよっていうのもね。
あ、20代もいますね、そういえば。
そうです ね、
ね、赤ちゃん
も買い物とかが困難ですね。
うん、
まあ、病院は診療所があるんですけど、
うん、
そこが津民の弱いところですね。
うん、
でもなんか津民診療所の先生お会いしたことないんですけど、はい、外科もできるすごい、
あ、そうなん、
素晴らしい先生がいらっしゃる。
下郷と月の木の掛け持ちかなんかで週何回しかいない。
移住者なんでしょう。
移住者
っていうか移住、うん、ね、よそから来られて、あのご家族で住まれててっていうのをちょっと私も最近知って、なんか、
だからやっぱ
怪我はしたくないけどいつか行き、
そのほら俺も今それ初めて知ったけど、うんうん、結局やっぱ情報がないね。なんかやっぱ津波ってこういうとこだよとか、こういうところがあるよとかっていうのとかも、うん、やっぱなんかまとめてなおさんやって
とかね。この間ね、一昨日実は津波にちょっと場所借りてた時に仲良くなった、
うん、
今度91になる、
うん、
まあ、英子さんっていう人がいるんですけど、まあその人、まあ面白い人で、
そうだね、
時々電話かかってきて、
う
ん、なんか遊びに行こうえって電話があるんです
けど、英子さんお元気？
元気です、元気です、すごいね、昔もう農協の 顔、
うんうん、
顔みたいな人だった人だけど、
うん
うんうん、あのすごいね、そう、なんだろう、会話がもうこの私の飛び飛びの会話にもどんどんついてきてくれるぐらい、
はい、そうね、いや、それは相当な能力の持ち主だ、
ね、あ 若い頃はね結構チャキチャキしてらっしゃったみたい、うん、まあ、今もチャキチャキしてらっしゃいますけど、うん、すごい一人で暮らされてて、
うん、
あのお家も綺麗にされてるし、なんかいろんなことにそう面白い方です。今から語ろうかってなんか誘われてるらしくて、うん、
まあ、大雨が降った時にその中畑英子さんは必ず公民館に避難してきます、
うん、あ、そうです。
一人暮らしだからね、はいはいはいはい、危ないでね、
うんうんうん、いやもうやっぱそうやってね、あの見守りがうまくいってるっていうこともやっぱあるのかもしれないですけど、
ね、下見公民館すごい素敵ですよね、うん、あの以前アグリキャッツで敬老会で呼んでいただいて行ったら、うんうんうん、なんだろう、結婚式じゃない、お葬式もできそうな、
あ、
昔ってやってましたよね、
やってたんでしょ、ええええ、すごいあのなんか、うん、開いたこうなんか公民館っていう印象があって、うんうん、なんかこう施設自体の外とか中とかも盆踊り、
使い勝手はいいですね。
そうそう、使い勝手がすごい、あれは素敵なコミュニティセンターっていうんですよね、
だからやっぱそのスタミはあそこに割と集中して、ね、いろんなことがあって、やっぱ公民館を中心に、それこそ公民館を中心にのある生活をみたいな感じだけど、そんなイメージは、僕も公民館行ったことは最近2年ぐらい前にあるんですけど、なんかすごいいい印象は持ちましたね。だからなんかあの公民館を中心に、まあその学校はもしかしたらちょっとあのだんだんすごい難しいかもしれないけど、でも地域の住民の方はさっき言われたみたいに400人ぐらいいらっしゃって、まあ、あの中、ね、公民館を中心としたやっぱ津多見っていう町がこれからもどんどん続いていくような形を多分大森さんがいろいろ考えてらっしゃるんじゃないかと思うんで、うん、
まあ、
ま
あ、子供がどこの施設、どこの地域もね、やっぱ子供がいなくなったからってこうシュンってなるんじゃなくって、
うん、
なんかそこね、うん、それ以外でもこうやる、うん、やって、じゃあ子供がね連れてちょっと帰ろうかとか、
うんうん、
あのそういう檜山寺もねそうなんですよ、うんうん、前もう地域の子供は少なくなってるけど、やっぱりちょっと 出てる子供さんとかがいる家族に声かけて盆踊りすると、うん、やっぱり昔から踊ってるから、ね、なんであの子踊れるの
みたいな、だから全然変わらないって言ってた形っていうのがやっぱそれもありますか、やっぱ、
そうですね、まあ檜山寺と盆踊りもあの津多見交流してた時期が あるのでね、
谷一つです
ね、近いんですよ、
実は近いですね、
山越えたらすぐなんですよね、うん、
やっぱだからそれはいい、
自分もあのもう本当国のこう政策によって今の現状があるんですよね、
うんうんうん、
この過疎になってい
た、はいはい、
だからもうこれを今度は地方創生が国が言うならば、もう本当津多見が象徴されるような場所なので、
うん、
もうそこも津多見もその流れに乗って、
うん、
私ももう少し住民もあの集まれる場所、
うん、
で、まあ、イベントというか、なんか年に何回か集まってね、
うん、
なんか楽しみ、
うん、
そういう場所になっていったらいいなと思います
ね、やっぱりほら考えてらっしゃる、
やっぱりただその時
やっぱりなんかもう民間に公募してなんかこう企画を出してもらうとか、
うん、
もう市の職員になんかもうアイデアを出してもらうぐらいの規模にしないと、
うん、
津多見だけの人たちで考えはもう浮かんでこないですね、
う
ん、特にもって年齢が高いので、そうです
ね、今からなんかしようって感じ、
ね、若い人とかとまた女性とかね、
うん、
そういう人の意見をこう聞いて津多見のこうこれからのことを考えてくれた
り、うんうんうんうん、なんかその中だけの人じゃなくて外の意見も取り入れてっていうやっぱ柔軟な姿勢とかも、やっぱ今まではやっぱ他人一個でその中だけでって考えて、もしかしたらそういう人たちも多いかもしれないけど、でもやっぱこれからはね、やっぱそういう感じのことを言ってるだけだとなかなか難しい部分もあるんで、今言われたみたいにやっぱいろんな意見も取り入れて、で一番より良いなんか形ってなんだろうなってみんなで考えられるような、うん、そのこうね、こう空気を作っていくっていうか、うん、な津多見のいい流れをね、あの作っていく、なんかそのやっぱりキーパーソンみたいな形なのかなって聞いてて、うん、今日は
今この時期に大森先生が、
うん、
その自治の 館長、はい、するっていうのにはねすごい意味があると思います、うんうんうん、なんかプレッシャーかけるようですけど
でもやっぱ子供さんにも関わられてるしっていうのもあるしね、
そ
う
そ
う、う
ん、今それこそツタミで0歳の善くん生まれて、うんうん、もう名前出して、
うんうんうん、
生まれてでこういろんな各世代の移住者も来てて、うん、っていうのがすごいねなんかちょっとツタミワクワクな感じが、
あ、ツタミ来てるぞと
来てるぞと、うん、
まあなんかそうね、まあツタミ限らずかもしれないけど今日はツタミの話で、はい、まあ、ツタミこれからになんかすごい期待したいなっていうの、うん、期待できるかなとかっていうのとかも、うん、なんか今日本当に大森さんの話を聞きながら、はい、ちょっとこう想像しながらっていう日になったかなと思いました。
ツタミほら、はい、村上さんもいるし、
あ、そうそうそうそう、うん、まあツタミ、うん、まあ、まあ、いろんなバーを持ってる人いるんで、それを、ね、うまくまとまって、
そうですね、うん、金城寺にもこうイベントがあったら、うんうん、よそから人が集まって、
そうそう、
来てますもんね。
そうなんですよ。だからその旅ごとにやっぱ金城寺まで上がるとやっぱ津民の谷をこうずっと行くわけで、
そうそうです
ね、津民の谷がこう、うん、かなんか行き来する形が、うん、やっぱいろんな形でできたらいいかなっていう。
津民はな道路のね流れがねすごいなんかやっぱ、まあ、整備されてるせいもありますけど、うんうん、なんかこう気持ちよくこう上まで上がっていける。
運転しやすいでしょうね。
しやすい
ですね。しやすいですね、うん、なんか飛ばせちゃうんですよ、ね、
そう、力15分って怒られる
んですよ。白線がね綺麗なんですよ、
うんうんうんうん、
運転したら、うんうん、なぜか津波の白線ラインが綺麗です、
うんうん、
それからねガードレールをね磨くあのこともやってたんですよ、
はい
はい、今正木の方では多分今も高圧洗浄で、
はい、
ーガードレールを磨いてますね。
それ意識して白くしてるってこと？
そう、景観を良くするも含めて。
あ、そうなんですね。
うん、
いやでもなんか、いやいや味覚はそう、まあ、でもあんまりこう車で飛ばさないようにね、うん、あの安全運転でお願いしたいですけど、なんかついなんかね、綺麗なんでなんかわーって見ながら、なんか
より、ね、いい、
そう、受け入れるというかそれはあると思います、津波の場合。
まあまあ、
予測の、
はい、
気持ちよくですね。
はあ、桜もね、津波症のね、あの桜も綺麗ですよ。
綺麗です。
すごい。
まあ確かに、まあでも津波の本当にいいところを今日いっぱい聞いて、うん、まあ、津の将来のことも聞けて、はい、なんか楽しい、いい一日になったかなと思いますので、はい、またあの今後ともあのご活躍をあの期待してます。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、で、次回のゲストの方を紹介していただきたいんです。なんか誰か浮かんでる方がいらっしゃいますよね。
まあ、今話題が津波のことになってので、うんうんうん、まあ、新しい風ということで、うんうん、津波小学校の新しい校長先生、
わかりました、ちょっとそうですね、お願いして、
はい、
うん、出ていただけるようにちょっと、
はい
はいはい、ということで、はい、今日は本当にありがとうございました。
また
あの機会あったらぜひこういう津波の今後にも本当に期待してます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、では今日はこの辺りにしたいと思います。あの奈緒さんも本当にありがとうございました、
はい、はい、
ではでは皆さん、ここまでにしたいと思います。皆さんでは、はい、さようなら、ありがとうございました。